77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。12月6日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ早いものでいよいよ12月になりましたね。今年も1ヶ月を切ってしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はそろそろ年賀状を買わなきゃかなと今頃になって思っております。もう皆さんきっと用意してらっしゃるんでしょうね。さああと残り1ヶ月も楽しんでいきましょう。では今日はこのコーナーから参ります。ピックアップシネマ。今日ご紹介する作品はリンドグレーン。長靴下のピッピ、ロッタちゃんシリーズなど数々の名作児童文学を生んだスウェーデンの作家アストリッド・リンドグレーンの知られざる若き日々を描いた物語です。兄弟姉妹とスウェーデンのスモーランド地方の自然の中でのびのびと育ったアストリッドは思春期を迎え、より広い世界や社会へ目が向き始め、次第に保守的な田舎のしきたりや男女の扱いの違いに息苦しさを感じるようになっていきます。そんな時文才を見込まれ地方新聞社で働き始めたアストリッドは才能を開花させ始めます。しかしその矢先、彼女の人生は予期せぬ方向へ進んでいくのでした、という物語です。長靴下のピッピやロッタちゃんというとこう元気で活発なイメージがありますよね。皆さんもこの本読んでたなんて懐かしく思い出したりしてるんじゃないでしょうか。私もですね、この本にすごくお世話になりました。その作者であるアストリッド・リンドグレーンがこんなにも波乱万丈な人生を送ってたなんてと、この映画を見てね、初めてこう知ってびっくりしたんですよね。ああ、この人はこういう人生を送ってたんだ、だからこそこういう素敵な作品が生まれたのかななんて思いながら見てました。このアストリッドを演じたアルバ・アウグストという女優さんなんですけれども、カンヌ国際映画祭でパルムドール受賞したデンマークの映画監督ビレ・アウグストのお嬢さんなんですよ。で、このリンドグレーンの演技でヨーロピアンフィルムプロモーション審査員賞の新人賞にノミネートされたそうで、まあ、批評家の人たちからは、まあ、彼女がアストリッドに命を吹き込んだことで観客は作家としてだけではなく、その背後にある一人の女性としてのアストリッドについて探求することができるだろうと、すごくこう彼女のことを高く評価されたそうです。それだけに本当に彼女の演技とっても魅力的でした。まあ、この作品を見て長靴下のピッピやロッタちゃんをまたこの読むと、この本のまた違う魅力をこう引き出せそうだななんて思いました。また改めてゆっくり読んでみようかななんて思ってます。リンドグレーンは12月7日から全国順次公開で、長崎は来年の2020年1月24日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひぜひ映画館でお楽しみください。さてここでクリスマス映画のメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。長崎市にお住まいのシナボンさんからいただきました。ミカさんこんばんは。
こんばんは。
私はいつもこのシーズンになると見たくなる映画は巡り会えたらです。温かいコーヒーを飲みながらロマンティックな時間を今年の冬も楽しみたいです、といただきました。 巡り会えたら。こちらの1993年公開のトム・ハンクスとメグ・ライアン主演のこのラブストーリーです。もうすっごくもう大ヒットの作品でしたよね。まあ、内容は妻に先立たれて寂しそうにしてる子お父さんを励まそうとして、息子さんがラジオ番組でパパに新しい奥さんを見つけてとこう相談するんですよね。でこれをラジオでたまたま聞いていたアニーという女性、これはあのメグライアンが演じてるんですけれども、彼女はもうそれに心を動かされて、もう気になって気になってもうしょうがなくなっちゃって、ついにはこのお父さんに会いに行くというこう物語でした。まあ、この映画の中に映画の巡り合いが出てきたりとか、あと主人公の2人がエンパイアステートビルでこう出会ったりってい こう名作の引用を使った演出もロマンティックさをこう増したりして素敵な作品でしたよね。私もこの作品大好きです。本当にこの時期にぴったりの作品ですね。シナボンさん、どうもありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、さあここからは新作のご紹介をしていきましょう。12月6日から公開になりました、午前0時キスしに来てよ。主人公は誰もが認める超真面目人間、優等生のひなな。でもこのひななは本当はおとぎ話のような王子様と恋に憧れる夢見る夢子さんなんですよね。そんなある日、国民的スーパースターの綾瀬楓が映画の撮影でひななの学校へやってきて、二人は運命的な出会いをします。絶対バレてはいけない国民的スーパースターと女子高生の恋の行方はという物語です。この映画の原作は別冊フレンドで連載中の三木本凛さんの大人気コミックです。主人公の女子高生ひななを演じるのは橋本環奈さん、そしてスーパースター綾瀬楓を演じるのはジェネレーションズフロムエグザイルトライブのメンバー片寄涼太さんです。この映画に出てくる橋本環奈さんがとにかくめっちゃくちゃ可愛いんですよ。まあ、あの先ほども言ったように、まあ、あの表向きは真面目人間で通してるので、もう恋愛なんてもうそんなのも関係ない、もう気にしないわみたいな感じなんですけれども、もうみんなが見てない、もう隠れてもう一人でもう王子様王子様ってニヤニヤふにゃふにゃっとする、あの可愛いそのギャップのね、笑顔がすっごく可愛いんですよね。そしてこの映画、胸キュンポイントがたくさん詰まったシンデレラストーリーに、こう最後まで心をときめくっていうか、こう思わずこう顔がニヤーっとにやけてしまって、もうキャーっていう感じで見てました。もう私も最初から最後まで顔がニヤニヤしてました。これまでローマの休日だったり、ノッティングヒルの恋人だったり、こう住む世界の違う二人の恋物語ってあったりしますよね。まあ、そういうものに限ってもう燃え上がるっていうか、こうワクワクドキドキしながらこう楽しめちゃうんですよね。この映画、これからクリスマスシーズンにぴったりの映画です。午前0時キスしに来てよは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽で12月6日から公開中です。ぜひ映画館でニヤニヤしながら楽しんでください。さあ次の作品も12月6日から公開になりました、ルパン三世ザ・ファースト。モンキーパンチ原作の大人気アニメルパン三世を初めて 3DCG アニメーション化して描いた劇場版です。今回このルパンをオールウェイズ三丁目の夕日シリーズやアルキメデスの対戦など VFX を駆使したヒット作を数々生み出し、スタンドバイミードラえもん、ドラゴンクエストユアストーリーなど 3DCG アニメも多数手掛けてきた山崎隆さんが監督脚本を担当していることでも話題を呼んでいます。今回の物語はその謎を解き明かした者は莫大な財宝を手にするとされ、ルパンの祖父ルパン一世が唯一盗むことに失敗したと言われている秘宝ブレッソンダイアリー。この伝説のお宝を狙うルパンは考古学を愛する少女レティシアと出会い、2人は協力してブレッソンダイアリーの謎を解くことになります。 しかしブレッソンダイアリーを狙う秘密組織の研究者ランベールと組織を操る謎の男ゲラルトが二人の前に立ちはだかり、大ピンチになっていきます。果たしてブレッソンダイアリーに隠された驚愕の真実とは。天下の大泥棒による史上最大のお宝争奪戦が幕を開けるという今回のルパンです。主人公のルパンを栗田貫一さん、銭形警部を山寺宏一さんが演じるほか、今回登場するレティシアを広瀬すずさん、ランベールを吉田鋼太郎さん、ゲラルドを藤原竜也さんが声を担当しています。このルパンといえばオープニングテーマをこう聞いた瞬間、そしてこうお決まりのルパンと銭形警部とのこう追いかけっこって言うんですか、もうこら待てルパンって言いながら追いかけていって、ルパンがじゃあなとっつぁんって言ってこう逃げていくっていうか、あのお決まりのシーンをこう見てると、ああもういつものルパンだってこうワクワク感いっぱいになりました。まあ、この映画を担当した山崎隆監督も本来のルパンの良さをこう崩さないで、そのままの ルパンのこう良さを持つ良さをこう生かして素敵な作品に仕上げてくれてるなと思いました。これを見てるとこうなんとなくカリオストロの城をこう思い出させてくれるところもあったりしたんですよね。本当にルパンやっぱり楽しかったです。ぜひこちらもあのご覧いただきたいと思います。ルパン三世ザ・ファーストは12月6日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、ぜひ映画館でルパンの大冒険楽しんでくださいね。今日はこのルパン三世から素敵なプレゼントをいただいています。ルパン三世ザ・ファーストオリジナルステッカーを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページまたは B プレス内のルパン三世応募フォーム、プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月20日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームダンさん、ありがとうございます。こっそりひょっこりダンミカさんのフラワーシネマ聞きました、ありがとうございます。シティハンター実写版気になりますね。これ面白いですからぜひ見ていただきたいと思います。アナと雪の女王2も早く見に行きたいな。いや、これも本当に早く見に行ってほしいです。素敵な映画ですからぜひ見てくださいね。映画見に行きたくなるいいラジオですね。ミカさん次回も楽しみにしていますね、といただきました。あ、ラジオ楽しみにしてくれてるのはすごく嬉しいです。ダンさんメッセージありがとうございました。そして続いてはいつもありがとうございますシネマスキーさんからいただきました。ミカさんこんばんは。こんばんは。ミカのフラワーシネマいつも楽しく拝聴させてもらっています、ありがとうございます。ところで11月22日の放送で紹介された映画はグレタとドクタースリープと怖い映画特集になっちゃいましたね。そうなんですよ、自分では意識してなかったんですけど、どうもこう怖い映画特集になってしまいましたね。まあ、実は私もミカさんと同じく怖い映画は苦手であまり見ないんですけど、このところ新作映画は怖い映画が多いと思いませんか。そうですね、私も最近なんかちょっと怖い映画ばっかり見てるような気がします。私もミカさんを見習って少しは怖い映画を見ようと思い、イット、ジエンド、それが見えたら終わりやブライトバーンを見ました。ミカさんが紹介されたドクタースリープも見ようと思い DVD でシャイニングを見ました。怖い映画は見てる間は本当に怖いけど、見終わってああ怖かったという時の安堵感が何とも言えない気持ちよさがありますよね。 そうなんですよ。実は私ですね、怖い映画大の苦手なんですよね。でもなんか怖い怖いとか言いながら、逆にそれがちょっとストレス解消になっちゃってるっていうのもあるかもしれないです。シネマスキーさん、メッセージありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしてます。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。クリスマス映画のメッセージもお待ちしてますよ。さあ、もうそろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは映画午前0時キスしに来てよの主題歌、ジェネレーションズ from Exile Tribe でワンインアミリオン奇跡の夜にお届けします。皆さんどうぞ風邪ひかないように素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。